ガラツヤ書の4章にこういう言葉があります。4章の4節から。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためですと、こうあります。感謝いたします。クリスマスが、今12月の今日は7日ですけれども、クリスマスが近くなると決まって、マタイ伝やルカ伝からこの印象を引いてお話がされます。しかし今日はヨハネによる福音書というところを開いてみたいと思います。ヨハネの福音書の1章の4節に、この方に命があった、この命はその光であったとあります。一章の一節から読みます。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった、この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。五節まで言いました。この方に命があったとヨハネは言っております。そしてこの命は人の光でいた。人の光であったとあります。感謝です。この方は命があった。この命は人の光であったと書いてあります。もう昔から語り継がれているように、私自身も何遍も言ったと思うんですけれども、日本には昔から言霊という言葉があります。そしてそれは言葉にも魂がある。そして言葉も生きていて、そして言葉も人を動かすことができる。そして聖書はこの言葉、はじめに言葉は神と共にあったとあります。ですからいわゆる人の言葉も言葉ですけれども、ここでヨハネが言っているのは神の言葉、言葉にも命はある、神様と同じように命はある、こう言っているんですね。そして具体的に言うなら、神の霊が言葉になった、具体化した形がこれがイエス・キリストであるとヨハネは間接であるけれども言っている。そして6節を見ますと、神から使わされたヨハネという人は現れたと書いてあります。感謝をいたします。ガラテヤ書で読みました。ガラテヤ書もう一度開きます。ごめんなさい、頭が悪いので覚えておりません。しかしパウロはしかし定めの時が来たのです。先週マラキ書の話をしましたけれども、マラキ書からこの救い主降参までの間、400年の 神様は何をしていらっしゃったの、沈黙しておられたんですか。神の沈黙というあの有名な本がありまして、その神様は黙っておられた。でも神様は死んでいたのでもなく、じっと人間のありさまを見ておられた。この地上で起きるこのアイスタン大王の、いやもっと不なら別途いわゆるプロソーの時代からずっと神様、人間がどのようなことをしているのか見ていらっしゃった。決して神様、その本にも書いてある、決して神様は眠っておられたわけではない。人間が行動するその姿を、人間がこの地上で行う栄光盛衰のそのまあいわゆる時代を見ておられた。そしてパウロは言うように、定めの時が来たのであります。神様は約束され、約束され巻き飲まれた神の御子を地上に生まれさせてくださった。これがローマの時代。これには大きな意味があるんですね。まずローマの時代、道が整備されました。それ先週もちょっと触れましたけれども、ローマの時代、あの道が整備、全ての道はローマに通ずという言葉があるように、道が整備されました。そしてそれだけではなく、このギリシャ語を知っているならば、当時のオリエント社会において全区域にそのいわゆる話を通じた言葉が、うん、まあ今で言う、うん、まあいろいろエスペラント語とかいろいろ言いますけれども、これもあまり普及しませんでしたけれども、とにかく英語を知っていれば大抵の国で通用する、そういう時代です。ローマによって道が整備され、そしてギリシャ語を知っているならば、その当時のオリエント世界で通用することはできた。そしてこの結局そういう時代です。一方では、あのユダヤ人たちはローマのそのいわゆる圧政に苦しんでいた。そういう時代に神様は御子イエスキリストをこの地上で生まれさせてくださったという、私たちはそのことを耳にたくはできるほど、教会に来ている人たちは何度か何度かあのいろんな集会で聞いてきたと思います。そして、ああその話なら知ってるよ、だからどうしたのと言ったか言わないか知らないですけども、そういう時代にこの先ほどのあのヨハネ伝で読んだあのいわゆるその人の名ヨハネという、このヨハネが生まれ出てきてください。そしてこの人は主の道備えをするために、この結局イスラエルの人がそのローマの城間に税金を払わない、それだけではなくて神殿にも税金を払わない、宗教税というのがありまして、それも税金を払わなければ、一般庶民にとっては、まあ今でいう二重行政の家に間に挟まれて一般庶民は苦しんでいた。一方ではローマの圧政、厳しいその刑罰の伴うローマの 政治の中にある。そして一方ではそのいわゆるローマと似ている、そしてこのいわゆる宗教でついてこのユダヤ人であるならば、とにかく信じていようが信じていまいやあのいわゆるユダヤ人であるならば宗教税っていうのも払わなければならない。まあこのそういうこの苦しみの中にあって、バプテストの流れが現れて、そしてその悔い改めなさい、悔い改めようっていうそのいわゆる悔い改めのメッセージを、そして彼はエリアの再来と言われておりました。ま、あの、いわゆるマラキ書にも書いてあったように、エリアのが再び現れるという、その予言の通りに、この、いわゆるエリアのその再来の人々はもてはやしている。彼の元にはたくさんの人々が集まってまいりました。ヨハネによる福音書をもう一度開いてみましょうか。神から使わされたヨハネという人が現れたと書いてあります。この一章の六節ですね。あのヨハネに、この方は証のために来た、光について証しをするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。すべての人が彼によって何を信じますか。ヨハネが証しする誠の光がっていう、世に来たと書いてあるこの本当の光は誰なのか。八節にまたこう書いてあります。彼は光ではなかった、ただ光について歌唱するためであった。九節、私たちの暗記よく暗記しているであろう言葉です。全ての人であるその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。十二節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権が与えられた。この400年間の長い間の時間、人々は、神様、ある人々は、神様なんていないんだ。神様がいらっしゃるならば、神の民あるイスラエルはこの子はこんなに苦しんでくるはずがない。だから神様はいないんだというふうに考える人がありました。また神様を信じている人々の中にも、熱心党って言われるもう熱狂的な、いわゆるユダヤ教徒ですけれども、彼は神様の力に頼る、彼らは神様の力に頼るよりも、自分で実力行使して、このローマの圧政を打ち破るんだという人たちまで出てきました。彼らは神様を信じているならば、それを、その信仰を行動に表すべきだ。神の国の建設のために武力を用いるべきだ。まさに今の、このイスラム会社みたいな考え方を持って、その実際に武器を取って ローマにその立ち向かおうとしている人たち、バラバもこういう人たちの一人、指導者の一人であったんじゃないかという説が、聖書学者の中では有力ですけれども、とにかくそういう人々まで出てきた。でも、ヨハネの説いた福音は全然違うものである。これは、ヨハネの説いた、この、ルカによる福音書の最初、に思いますと、こう書いてあります。まあ、一節から読むと長くなるから、二節から読みます。アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨセフに言われた。ルカによる福音書の3章、そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書かれている通りである。飛ばします、7節。それでヨハネは彼らからバプテスマを受けようと彼からバプテスマを受けようと出てきた群衆に言った。要するにバプテスマのヨハネが説いた説教は鋭いけれども非常に具体的であったということをこれから話そうとしております。私たちは説教者の中のある人々はユダヤ、いわゆるヘブル語の解釈はこうだとか、ギリシャ語の解釈はこうだとか、難しい言葉をさも自分がインテリであるかのように語る方々もいらっしゃいますけれども、いわゆるバプテスマのヨハネのいわゆるメッセージというのは具体、ごく具体的であって単純であったということです。十節、群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。彼は答えていった。下着を2枚持っている者は一つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。12節、主税人たちもバプテスマを受けに出てきていった。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上に何も取り立てちゃいけません。兵士たちも彼に尋ねていった。私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは言った。誰からも力ずくで金をゆすったり無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。このようにごく具体的で本当に直接な言葉を持って群衆に語ったということです。そしてそのメッセージがいわゆる群衆をますます引きつけたんでしょうね。大勢の人々がこのいわゆるこのヨハネのところに来た。心のところに聞こえるほどの大勢の人々がヨハネにのバプテスマを受けるためにヨルダン川のほとりのそのいわゆるバプテスマのヨハネがこのメッセージをしているところに集まってきたということです。だから私たちも分かりやすいことを思って、そして人々の 直接的、しかも具体的なその証しをしていくならば、人々は心を打たれていく。いわゆる最近のキリスト教会にその力がないのは、説教者たちがそれぞれその自分の勢力の、いわゆる自分の信者だけを増やそうとしたり、自分の協力、自分の教会だけを有名なものにしたが、まあ、それとばかりじゃなくて、自分自身が有名になろうとする、説教者はですね、その結果人々にだんだん魅力を失っていくということです。まあまあ、これは教会の批判はどう、そっちの、とにかく達成の批判は非常に具体的な分かりやすいメッセージを持って、その人々の心を打ったということ。そして同時にこのバプテスマのヨハネの役目は、主の、いわゆる神の民の心を自分の後に来るイエス・キリストに向けるために、このメッセージをしていたということ。まさに主の道備えをするために来たという自分の使命をバプテスマのようにちゃんと自覚をしていた。そしてイエス様がいらっしゃった時に、この方が神の御子キリストなんですというふうに証しをして、人々にそのジャイル知られたということです。そしてイエス様がいらっしゃるための備えはできました。道は整備されました。言葉は統一されました。そして時が来ました。その次に救い主イエス・キリストがいらっしゃった。そしてその後に神様はそのようにちゃんとお膳立てをなさって、だからその先週お話しした400年の間の空白時代、この備えをなさるためのまだ待ち望みの期間であったということです。そして用意周到にきちっとなった、そのせいに救い主イエス様がいらっしゃったため、パウロ先生が言ったように、しかし定める時が来たので、神はご自身の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。あ、ごめんなさい、律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すため、その結果私たちが今年で身分を受けるようになるためですと書いてあります。私たちの救いのために神様はちゃんと時を定め、その当時 の、 あの社会制度を整え、そして道路まで当時の世界の全てに通じるようになって、そしていよいよそういう基礎の整備が終わった結果、イエス・キリスト様がお誕生になったということですよね。ですから神様はこの何の用意の時、世の神々のように突如としてやってきて、ああだこうだ言うんじゃなくて、このように注意深く御子イエス・キリスト様の 誕生のために準備万端万端を整えてくださったということ、そのことをパウロは定めの時が来たのでという言葉を用いて、あのこのガラテヤ書の手紙を書いて、私たちも神様によって救われるにもちゃんと時があり、そして、うん、その時はあの今この瞬間でもあるんですけれども、私たちは神様を信じて歩んでいきたいと思います。感謝します。終わります。